おはようございます。2016年10月19日水曜日6時5分になりました。ということで今日水曜日なんで、水曜日といえば週刊 IT トレンド X の方のポッドキャストの配信日でもありますんで、多分夕方というか夜というかになるんじゃないかなと、まあ、XNEX さんの方から配信していただいてるんで、そちらの方もよかったら聞いてみてください。ですね、今週のは何を話したっけな、もう収録は終わってるんですけれども、デバイス認証の話かな、なんかをしてましたんで、ちょっと面白い加速度センサーの認証ですね、そんな話を しましたし、またなんかシリーズ化されてしまってるんですけど、コピーライティングの話、今セールスの文章の書き方ですね、それのちょっとしたテクニック、ノウハウみたいなのを毎週話してますんで、そちらの方もお楽しみにということで、なんか最近どんどん長くなってきてるなと。まあまあ、それはそれとして、こっちはこっちで、今日はですね、シネットジャパンから、スマホの指紋センサーから反対の手にパスワードを人体伝送、ワシントン大学が開発ということで、これ何のこっちゃかというとですね、まあ、要は、そのデジタルの情報をこう渡すのに、まあ、人間の体ってね、こう 微弱な電流を流れるん でそれを使って通信をしてしまおうということなんですね。でその時にそのわざわざなんかそういう電極みたいなのを使うんじゃなくて、例えばスマホの指紋センサーとかですね、あとノートパソコンとかだったらタッチパッドありますよね、そのノートパソコンに指でマウス動かせるようになってるとか、ああいうところって微量にこう電気が流れてるんですね。でそれを利用して、そこからですね人間の体に電気を通して、で反対側がどっかそのまた入力のデバイスにこう触れてると、そこを経由してユーザー認証するというか情報をやり取りすると、まあ例えばドアノブなんかも金属なんで電気流れるんで、でこうスマホのその指紋認証のところをピッてこう指で触ってて、でドアノブ持つとそのスマホの方から、ID を体を経由して流すんで、そこに触ってればドアのロックはガチョってこう外れるみたいなね、今だとそんなことしなくても、まあ確かにスマホをこうかざすとかですね、あとはなんだっけ、無線でね、Bluetooth とかそういうのを使って開けるとか、もっと離れててもそのインターネット経由でやるとかっていうのもあるんですけども、この人体を通してやるっていうことのメリットはですね、盗聴されにくいっていうところが大きいですね。まあ、要は線を使ってつないでるのと同じなので、Bluetooth にしろ無線 LAN とかにしろ、結局電波を使うとですね、盗聴されててもわからないっていうのがすごい最大の欠点なんですよね。そのケーブルでやってるやつだったら途中からこうケーブル線が枝分かれしてないとね、盗聴されないんですけども、それと同じに人間の体を使ってこうやり取りすると、その他のものに触れてなければ情報を取ることができないんで、人間の体から外にはね電波とかにならないんで、まあならないって言ってもその理論上はなるんですけど、そんな計測できるほどの電波にはなってないので、だからその盗聴されることがないと。で ID とかああいうのをかざすにというやり方もあるんですけども、まあ、こっちの方がですねもっとなんていうんですかね、そのドアノブとかその辺にこう触ってガチョって開けるっていうの でよりそのなんていうのかな、人がこう操作するっていうことにすごく直結しているので、すごくやりやすくなるっていうのがありますよね。そのなんて言ったらいいのかな、 何かこう行動するときにロックを外すとかっていうときに、その自分のその行動によってそれができるっていうのは、やっぱりその明らかにこう意識的にこれを外したっていうのをこう意識できるっていうのがやっぱり大きくてですね、やっぱそこういうところってすごく重要なことになるんじゃないかなと思います。まあ、最も手袋とかしてれば電気流れないんで、それはそれでまた別の問題はあるんですけども、ただまあそういう家のドアとかそういうなんじゃなくて、例えばそのどっかの中のセキュリティをこう保たなきゃいけないところとかね、いろんなそういう特殊な状況でいろいろやらなきゃいけないこととかあったりするので、その時にこう外部からID とかを盗まれないようにするために人体を使って、情報を送るみたいなことができると面白いことができるんじゃないかなという気がします。まあ本当いろんな方法がこうできてきて、だんだんだんだんそのIoT ですね、そのもののインターネットって言われるいろんなものがこうネットにつながってくるんですけど、その時にやっぱりどうやってユーザー認証するのか、その今誰がこのドアを触ったのかとか、誰が今椅子に座ってるのかっていうのをこう認証していくのかっていうのはやっぱり非常に難しいところというか、それをどんどんクリアにしていかないと意味がないわけですよね。その誰が座ってるとか、誰が今通ったかとか、誰がドアを開けたのかっていうのがやっぱりこう記録されていくというか、記録されるし、でまたその時にこう認証して、この人だから開けてもいいとか、開けてはダメとか、またその他のところにこう連動していって、でこの人が入ってきたから部屋の温度をどうするとかこうするとか、まあそういったところがいろいろこうね、自動的にできるようになってくると、どんどんどんどんこう快適になってくる世の中がね。まあそんなところ、そういう技術が今急激にこう進み始めて、センサーだとかもう発達してきてですね、本当その何も考えずにこうね、普通に生活しているだけで、どんどんその周りの環境の方が自分の快適な方向に向かっていくっていうね、環境の方が自分のことを覚えててくれるっていう、なんかそれってすごく楽になるんじゃないかなと思うんですよね。今のパソコンの、インターネットでこう検索とかしたりしてると、過去に検索したやつを覚えていって、でそこに出てくる広告だとか、あと検索結果も変わってきますよね。人によって全然今違いますから、また検索する場所とかもね、スマホだったり GPS とかいろんなもので、そのどこからアクセスしてるっていうのが分かるから、それに合わせてこう検索結果も変えていったりしてますから、そういうものがもっと進んで、その周りの環境のいろんなものが、ものというか、まあ、環境ですよね、それが自分に合った最適な環境をこう作り出してくれると。いやー、まあなんというかすごいなというかね、もう自動的にこう自分の快適な状況にどんどんこう持っていってくれるっていうので、まあますますその楽しいというか快適な状況になるんですけど、まあそれが当たり前になっちゃった時には、果たしてその次に何を人間は求めるんだろうかっていうのはあったりしますけどもね、ダメな人間になっていくんじゃないかっていう考え方もありますが、ただでもそうやってどんどん最適な状況っていう、その作り出していくっていうのは、まあ面白いことになってくるんじゃないかなっていう気はしますけどね。ストレスのないその世の中にどんどん変わっていくような、そんな気がしますけれども、そのストレスがないっていう話で、言うとですね、まあ、この前から言ってるそのマインドセットっていうね、考え方っていう、その潜在意識をこう活用するっていうところの話ではあるんですが、何の話を急にしようねんっていう感じですけど、まあ、人間ってね、日々こういろんな選択をしてるわけですよ。もう朝起きてから 寝るまでにいろんなことをこう選択してるわけですね。その朝起きてこう目覚ましが鳴って、あ、起きようかな、もうちょっと寝ようかな、あと5分だけ寝ようかなとかいろいろこう考えたりとかして、でとか、あ、そうか、今日はあの重要な打ち合わせあるから、あの遅れないように行かないとって言ってこうね、起きるとか、飛び起きるというか、もういつもより気合い入れて起きるとかね。で、朝の食事も何を食べるかとか、まあ、パンを食べるにしても、その食パン、まずパンをかじるのか、コーヒーを一口飲んでからパンを食べるのかとか、まあ、いろいろこう選択してるんですよ。でテレビもこうね、まあ、大体朝とか決まってるチャンネル見てる可能性が高いですけども、でそういうなのとかでね、電車に乗る時もその前から人が降りてきたら避けないといけないし、で何両目に乗るかとか、そのいつも乗ってるところに人が多かったら別の車両に移るとか、いろんなことをこう選択してるわけですよ。で、そういうね、意識的にこう選択してることって1日にだいたい100回ぐらいあるって言われてるんですね。でところがそれ以外にもう万のオーダーで、もう1万から数十万って言われてるんですけど、その選択は無意識に行ってる選択があると。ね、さっきの食事とか言いましたけど、その朝食べてる時も、その、まあ、例えばコーヒーを飲んでコーヒーカップ持って飲んで置く時に、そのどこに置こうかなんていちいち考えてないですよね。でそれとか、その、パンをかじってで次どっちをかじろうかっていうのをいちいちこう意識的に考えてとかしてないですよね。無意識のうちにこう食べてるし飲んでるし、してるんですよ。その時にやっぱり無意識のレベルでこういっぱいいろんな選択をしてるわけですね。だから、その無意識のレベルでどういう価値観を自分の中にこうね、染み通らせるかというか、浸透させるかというか、無意識のレベルまで自分の価値観をどういう価値観で行動するかっていうのをこう思いっきり叩き込んでおかないとですね、そこの部分でずれていると、いくらこう意識的にやろうとしても、その無意識のレベルでの、もう 99% 以上の選択がですね、そうじゃない方向に向かっていくわけですよね。で、まあそういう成功したいっていう、まあ、成功っていうのは何を言うかにもよりますけども、例えばお金持ちになりたいみたいなのがあったとしても、それをその本当に無意識のレベルでもそこをすごく良しとするっていう考え方をしっかりこう叩き込んでおかないとですね、どっかでこうなんかこう抵抗があったりとか、なんかそうするとそれがブレーキになって違う選択をしていることがあると。無意識のレベルで違う選択、そうするといつまでたっても自分の思ってる方向になかなか行けないんですよね。その当然1日100回しか選択できないですか、意識的には。その他のもう何万回っていう選択は無意識のレベルで違う方向へ持ってこうとするわけですから、当然それは苦労しますよね。なかなかその思ってる方向に行かない。だからこういうその無意識のレベルまで自分の中にそういう価値観とか考え方を腑に落とすというか、無意識のレベルでもこう間違わないような選択をできるようにこうね、マインドセットっていうんですけど、そういう考え方をこうしておかないとやっぱり物事ってうまく進まない。まあ、このあたりはね、非常にこう短時間でこう説明できる話じゃないんですけども、まあ、本当その辺はね、知っておかないとなるほどって思いますね。そのあたりがこうずれてるとなかなかうまく進めないっていうね、特にそのとっさの時の判断とか、そういう何気ない判断っていうのがやっぱりこう間違った方向に向かっていくので、こういうそのマインドセットっていうのはやっぱりすごく重要なんだなっていうのはすごく思います。なので、まあこれも言ってますけど、今そのマインドセットのね、説明してる動画セミナーがあって、キャッチザマインドっていうそのセミナーの動画があるんですが、それ本当ね、 よくできてるなというか、うまく説明してるなと思うんですけど、それを私も何回も今聞いて、で自分の中でもうちゃんとね、こう腑に落とさないといけないなと思ってますんで、やってるんですけど、よかったらそちらの方もね、今日の水曜日の午後7時までというか6時59分までですねが、4980円で購入できますんで、それ以降は、5800円だったかな、なんかになりますんで、よかったらそれ、買ってみてください。全体でね、4時間というか3時間半ぐらいかなの動画になるんですけども、ほんとね、そこまでこうちゃんとそのマインドセットっていうベースの部分をこう語ってる、やっぱこれをね、ちゃんとそのビジネスなんかでやったら、会社経営とかだったら、そこをですね、ちゃんとこう社員にその考え方っていうのをちゃんとこう浸透させていかないと、まあ、企業理念とか言われるもんですけども、それをですね、こう、ずれないようにね、みんながずれないようにしてれば、何もしなくてもどんどんこう進んでいくんですよ。同じ方向向かってみんなが、そこがずれてると、それぞれの人のやってることがちょっとずつこう違う方向を向くんで、全体としてはなんかばらけた方向になってしまうと。だからそのあたりをこう、ちゃんと調整していくっていうかね、それはマインドセットなんですね。違う方向に向かないようにするっていう、まあ、いわ経営理念とか、それをしっかりこう社員一人一人が理解する。でその経営理念とかっていうと、そのなんか言葉だけみたいになってしまったりするとですね、本当良くないので、それをちゃんとそのみんながこうそれについて語ってもずれてないっていうことがね、意識できてないと、ただその言われた言葉を暗唱するとかだけじゃなくって、そこに語られた本当の意味とか、それを理解して、日々なんか迷った時にはそこに立ち戻ってこう、判断していくっていうことがやっぱ重要なんですよね。本当だから、そこが重要だし、その個人でも自分の日々の生活の中で、そのどういう価値観で動くのかっていうところ、そこにやっぱり立ち返って判断しなきゃいけないし、それをそのさっき言った無意識のレベルで落とし込んどかないとね、間違った選択して間違った方向へずるずるこう行ってしまうから、いつまでたっても思ってる方向に行かないっていうことになるので、ぜひそういう重要なことなんで、今からね、こうちゃんと、まあ、10月なんで、その辺をしっかり、体に染み込ませていけば、来年は大きくこうね、飛躍する年になれるんじゃないかなと、そんなことを思ってます。なのでよかったら、私のブログ、言ってますけど、blog.zxcvbnm.jp で、そちらの方にもいろいろ書いてますんで、であとまたこの6時5分の、サイトですね、というかブログの方で聞いていただく、いただいている人もいるかもしれませんが、そちらの方でも書いてたりしますんで、よろしくお願いします。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。